本庁は一番偉い人として榎本先生より御言葉をいただきます。
おはようございます。9月に入り涼しくなってきましたが、またお祈りもありましたが、疲れがまた感じられる頃でもございます。この秋というのはなんかこう悲しくなるというか、そういう季節かなと思ったりもしますが、特に体がだるくなってきたりすると、どうでもいいことまでもなんかこうだーっとしんどくなってしまう。あまりファンでもないんだけど、そんなにファンでもない、例えば阪神タイガースが負けたりするとそれで落ち込んだり、ね、そんなことはどうでもええ。私が別に阪神タイガースのファンでないんだけども、ファンの人がおるからあの人落ち込んでるかな思ったら、それ考えたらまた落ち込んだり、何でもこう落ち込んでしまう。そんな時に今泣いている人、悔しいと思っている人、あるいは無視される、思い通りにいかなくて困っている人、明日はどうなるかなと分からなくなる、不安に駆られる人、そうしたことで夜中に目が覚めて眠れなくなっている人、で聖書はそういう人について、その人たちは幸いであると言っています。私がもしその人たちを幸いであるというなら、何言ってんだと自分でもそう思いますし、そんなことあるもんかというふうに感じますが、イエス様はそういう人を幸いだとおっしゃる。それはなぜかというと、イエス様がそこに共にいてあなたと出会ってくださる場である、その底があなたが神様と出会う場である時なんだという意味で幸いだとおっしゃっているのです。困っていることが幸いなんじゃなくて、その困ったことを通してよく見てみると、そこに神様の祝福が必ずある、その出会う時だから幸いだと言っているわけです。で、聖書に記されています福音の対象、福音と言われる対象者は、それはいつも健康な人ではなくて、病んでいる人、悪霊に疲れた人や目の見えない人や、あるいは本当に物をもらって生活しているような人たち、そういう人たちが聖書の主人公になっています。そしてその人たちを神様は祝福される、だから幸いだとおっしゃるのです。ルカによる福音書の4章の14節から始まっているイエスのガリラヤ伝道の記事は、今日の9章の50節この箇所を持って終わります。イエスのガリラヤ伝道というものが、この4章のここから今日のところまでで、まあ一応終わるということになっています。51節以下はガリラヤからエルサレムへ向かうイエスの旅を描く記事が続いています。そしてこの9章の1節から50節には弟子の派遣、弟子たちの手による5000人の給食、ペテロのキリストの告白と主イエスの受難の予告、また3人の弟子の前でイエス・キリストの姿が変わるという出来事、そして 弟子の悪霊追放の失敗とイエスの癒しなどが9章には出てまいります。これらはこれから弟子たちが宣教に出ていくというその大きな課題を前にして弟子たちの教育に関する内容が込められております。そしてそこにはキリストの福音の内容ですね、そのキリストの福音の内容対象はいずれも困っている人や悪霊に疲れた人、いわば最も小さいものと思われるような人のところに現れるというのが特徴でございます。今日のテキストはその総まとめのようなものであって重要な意味を持っております。そこには一番偉いのは誰かという弟子たちの間での議論が中心テーマになっています。どの時代にもどの場所においても誰が一番偉いのかというのはどこでも大きなテーマじゃないですか。もう小さい時からですね、うちの子は何番だ、うちの子は何番だろうか、私は何番だろうかということを一番気にするものです。まあ日本社会においてもそれは本当に顕著に現れています。で、私がいた学校でですね、お母さんに、お母さん僕100点取ったって言って、お母さんは何人だって言ったら、みんなだって言ったら、なんだって言ったってみんな100点取ったら素晴らしいことなんですね。先生方で全員で100点取ろうという運動をしてて、全員100点取ったからものすごい喜んだんですけど、お母さんに言ったらみんなだって言ったら、なんじゃって言って言った。でもみんな取ったら偏差値が全然上がらないんですよね。偏差値は平均、みんなの比べて何番だから、だからみんなが0点で自分が100点取ったらもうすごいことだ。でもみんなが100点だったらあんまり意味ない。これがまあ日本社会の構図になっている、競争社会、競争社会になっている。だから私が生徒に、もう先生はね3番になったんだよって言うと、クラス全クラスで3位だったんだよ大学の時に、また自慢か、こういうのまた自慢か、3人だったんだって言ったみんな喜んでますね。思いました。まあことごとさように何番だっていうのは非常に大きな関心です。まあ日本何番だ今日の私はもう何番だ何番だって言ってるから、そしてそれは別にこの世の人たちばかりじゃなくて教会もそれは例外じゃない。男でもそうだ、何番だ、勝った負けた、そういうことで弟子たちの間でですね、自分たちの中で誰が一番偉いんだという議論をしていたっていうんです。マタイによる福音書を見ますと、その天の国で一番偉いのは誰かという議論をしたと書いています。天の国で言うからもう神様の国でもですね、やっぱり競争原理で、そしてそこで一番偉いのは誰か、いやヨハネかペテロか、あるいは他の弟子たちかっていう議論をしていたのでしょう。まあその後ですね、親も絡んできて、うちの子が一番偉いようにしてくださいなんていうイエス様へのお願いなんかが出てきますけれども、競争はどこの社会においてもそういう大事なテーマになるのです。 このそういった時にですね、イエス様はこの議論を聞いて彼らの心の中を見抜いて、近くにいた子供の手を取って、あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いのであると言われました。この最も偉いのだということですね。子供を取った、子供を手に取った。でマルコによる福音書にはですね、この一人の子供というふうな書き方をしていますが、子供というのは別に小さい子供がこの偉いということを言ってるんじゃないんです。子供に象徴される最も小さいものをイエス様は取り上げているわけです。最も小さいものが一番偉いのだと言っておられるんです。そんなことがあるから。最も小さいものというのは、最初にご紹介したように泣いている人であり、悔しい思いをしている人であり、あるいは無視されている人であり、思い通りにいかなくて困っている人であり、明日どうなるか不安で眠れない人、そういう人たちが最も小さい人、それが代表として子供がイエス様によって手を取られているわけであります。その子供に象徴される一番小さいものが偉い。そしてそれを受け入れるものは私を受け入れるのであるとイエス様はおっしゃる。私を受け入れるものは私をお使わしになった方を受け入れるのだ。さてこのことを考えてみましょう。受け入れるということです。一番小さいものを受け入れるということです。それは他の人のかわいそうな人や弱い人を受け入れるっていうのはまだあるけども、自分の中にある本当に嫌なもの、自分の中に置ける恥ずかしいもの、隠しておきたいもの、一番小さいものがあるじゃないですか、自分たちの中に。こういうものは私とは関係ない、どっかに隠しておきたい、そういう時とか、そういう自分も、そういう家族もいるじゃないですか。でそれを受け入れるものなんです。受け入れるというのはね、ただいいよって受け入れるんじゃなくて、喜んで受け入れるという意味があるんです。積極的に、どうぞどうぞって、イエス様はその人を、私がその糸小さいものを受け入れるのは私を受け入れるんだと言われた。逆にその小さいものを受け入れないものは私を受け入れないのであるとおっしゃった。皆さんどうですか。自分の中にある、あるいは自分に関係する中で小さいものを受け入れられますか。これはやっぱり受け入れられない。私の知っている人で、ある障害を持って、小さい時からずっと大きくなって、脳性小児麻痺を患ってですね、ちゃんとした話はできないんだけれども、でもしっかりした意識を持っている人がいます。でその人が言ってた、葬式だ、結婚式だ、親戚が集まる時には必ずこの家に置かれた、そしてそういうところに行くなって言われた。親も兄弟もそれを当然のこととしていた。でも僕は結婚式にも葬式にも、あるいは親戚の集まりにも出たいんだ、そう言っていた。いや、切実なことだなと思うんです。ついつい私たちはそういうものを、恥ずかしいもの、小さいものとして隠してしまわないだろうか。 神様はそこに働くんだ。そこにあなたが嫌がっているそのそこに神様の福音が働くんだよ。イエス様はそのことを一匹の迷い出た一匹の羊に例えて、先ほど賛美歌を歌いました。迷い出た一匹の羊、それを探しに行くだろう。99匹を残しておいて一匹を探しに行くだろう。それはその一匹がかわいそうだからじゃないんだ。一匹がかわいそうだからじゃなくて、一匹を探しに行くことによって天使に出会うんだ。だからこの小さいものを一人もつまずかせないように気をつけなさいと言っている。気をつけるっていうのは踏んづけないように気をつけろっていうことなんです。大事なもんだよ。あなたが嫌がっている、あなたが小さいものだ、隠しておきたい、私がこれから避けたいと思っているもの、実はそこに福音があるんだぞ。だから気をつけろと主は言われる。私たちはどうだろうか。ガリラヤ伝道を終わり、これからエルサレムに向かおうとするイエスとその弟子たちですけれども、イエス様はその旅に先立ってその言葉を技を通して弟子たちの福音の何であるかを示して、これからエルサレムに行くけれどもいいか、その福音の本質をしっかり受け止めていこうなという、そのことを教えようとしているわけです。キリストに従う者としての教育をしっかりしていきたい。しかしその結果ですね、イエスと弟子たちとの間には真逆の隔たりがあるようです。イエス様が人々を癒し、悩みを解決され、人々から歓喜の声で迎えられているイエスに対しては、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白できたのですけれども、その後に人の子は人々の手に引き渡され、十字架にかけられ殺されるという、その受難の告知を聞いた時には、彼らは何のことか理解できなかった。怖くてこの言葉について尋ねる者がいなかったと記しています。そしてこのイエスの勧めを聞いたその答えのように、その応答のようにですね、誰が一番偉いのかという議論を始めたというんです。これはなものすごく熱心だということです。誰が一番偉いのかということは、やっぱり立派なキリストの弟子にならなきゃいけない、そういう議論をしたのでしょう。しかしここに大きなズレがある。理想的な信者にならなければならない、キリストの弟子にならなきゃいけない、一番にならなければいけないと思いつつ、実は主に従っていかない、主を十字架にかけるお手伝いをする結果になる。立派になろうとして御心から遠くなっていく。立派になろうとしてはいけないのかじゃなくて、自分の今抱えているその痛み、悩み、恥ずかしさ、そこに主がおられるということに目を向けない、それを受け入れようとしないということです。それを私のことだとして受け止めようとしないということです。辛いことや悔しいことから逃げていたい、そして自分たちの仲間を大きくしたい、 他人の良いことは嫌、どんないいことでも何かケチをつけたい、私は今度新しくできるベテスタの家のそこの土地の、ね、建物建てるのこの町内会の民生委員の方々に中西さんと設計士さんと3人で民生委員の方々に説明に行きました。で最初は非常に厳しい顔をしていた。こんなところに裁判所の横に揉め物一等地じゃないですか。そんなところに障害者の施設を作る、ここの土地の値段が下がる、評判が悪くなる、障害者の町になっちゃう、そういう思いがある。聖子さんにはいよいよお世話になってるし久しいけれども、私は言いました。ここの桃山の太長老を優しい町にしましょうよ。私はこの障害者の施設をもっとそっちはなんだけども、宇治とか牧島町向こうとか田んぼの真ん中に建てたらどうや、土地も安いだろう、こんな高いところで建てんじゃん。でももっと広いところで田んぼの真ん中に建てて、そしてそこでしたらいいじゃないかって所長に言ったんだ。でも所長はそうじゃない、この一番いいところに障害者を置きたいんだ言うから、ああそれはいい、そうしよう、そしたらここの町は優しい町になるはずだ、桃山は素晴らしい町になる、そういう町にしたいんだ、皆さんどうぞ一緒にやりましょうって言ったら、本当に顔つきが変わって、ご婦人の方々もできたら嬉しいですって言ってくれる、そういう町にしましょう。私はそれが本当に大事だなと思う。で今度そこなんかビートルズの歌で建物イマジンっていう建物ですね。いやペデスタでいいんじゃないか、イマジンなんて、イマジン昔人っていうかイマジンイマジンって、まあ中西さん来るからね。でイマジンっていうのは何かっていうと、イメージっていうことです。イマゴーっていうね、聖書の言葉です。それはどこから来ているかというと、創世から来ているんです。神の形に人を創造された。すなわち、障害を持って困っている、うめいている、泣いている、寂しがっている、悔しがっている、その人たちが神の似姿なんだ、イマン王なんだ、イマジンでいい、私はそう思って賛成したんです。その前に中西さんは別にそんな旧約聖書の話知らなかったんだよなんかかっこいいと思って言ったんだよ、ね、私はそれを受けて、それは素晴らしいことだ、神のイメージ、神の似姿をここに作る、これ素晴らしいことだ、この病んで悔しがってる寂しがってる、そこに神の光が当たるんだ、私たちはそれに注目していきたい、そこに全力をかけていきたい、そこが一番偉いんだ、イエス様はそのことを言おうとした。ところが弟子たちは自分が誰が一番偉いのかみたいなことを競争一生懸命している、ずれてる。でもこれは私たちそのものなんです。何も弟子たちを笑うことはできません。結局一番になりたいっていうのが私たちである、なんだかんだで一番になりたい、それは何かっていうと自分中心だからなんです。 この死んでしまう間もなく世の中もう自分の命が耐え果てる時にもまだ自分を中心に考えようとしている。しかし神様はそうではないんだ。自分たちの仲間を大きくしたい、他人の良いことはけなしたいという、そういう私たちですけれども、主はそうではない。主はこれらの小さいものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと言っている。それは倫理や道徳やですね、立派になるための立法ではありません。福音なのです。そこに行けばキリストに会える、そこに行けば救いがある、だから気をつけなさいと言ってくださっている。キリスト向きに私たちが辛いこと苦しいことは素晴らしいことだなんて言っても嘘になります。それは精神主義になるでしょう。イエスの名のために私たちは自分のその一番小さいものをアーメンとして受け入れるのであります。何番だというこの世界の評価に関心になりますけれども、イエスの名によって悪霊している、教会があってもですよ、教会があってもよその教会は栄えたら嫌だ、施工教会だけが良かったらええ、そうついつい思ってしまう。それは結局自分たちのセクト主義を思うだけなんです。神様が共にいてくださる、神様の宣教なんだ。それを先週申しましたが、ミッションデイっていうんだ。神様の宣教であって私の宣教ではないんだ。その神様の宣教に私たちは参画させていただくんだ。参与というのはパーティシペイトと言います。パートになるんです。私が全部になるんじゃないんです。パー部分として自分の役割を果たさせていただく、そこに祝福があるんです。この世界のどこにおいてもですね、その主の宣教がなされています。私たちはそれに協力しなければなりません。そこにこそ福音があるのです。そうするときに私たちが今抱えている小さな悩みとか、どうしても取り去れない課題なども、神様が共に担ってくださる栄光の時と、またチャンスであり場である、そこに私たちが招かれている、そこに連れて行っていただけるんだということを思いつつ、私たちのまた信仰生活とともに送りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは悩みが尽きず、些細なことでも鬱になってしまいがちです。それが現実です。しかし神様はその沈んだ私たちのところに一緒にいて、一緒に沈み、またそれを栄光に変えてくださることを感謝いたします。焦らずに神様がそこにいてくださることをどうぞ認め、それを受け入れるものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。